森
エカの
クロテッドカフェへようこそ。
いらっしゃいませ、こんにちは。月森エカのクロテッドカフェ、パーソナリティを務めさせていただきます、エカと
月森まゆです。よろしくお願いいたします。
このラジオは月森まゆとエカがお送りするウェブラジオです。
私たちが毎回おすすめのドリンクを紹介したりスイーツを紹介したりしながらザーザーぶりなおしゃべりをしていく雨女の30分をお客様にお届けいたします。
どうぞあなたのくつろぎの時間を当店クロテッドカフェでお過ごしください。
はい
はい、
こんな感じで雨女な感じで、
まあ6月入りましたからね。
そうね、
これから梅雨ですよ。
大変大変、今年は早いのかな遅いのかな。
いや遅いと思いますよ。
本当、
うん、全体的に気候が1ヶ月ずれて
るから。あーそっかそっか、うん、ってことはさ、秋またなくなるのかな今年。
だからあれじゃない、あの寒くなるのが遅いから、去年も11月ぐらいまで暖かかったから、だからもう全部1ヶ月ずれるんじゃないかと思ってるんだよね。秋はあるんだけど11月ぐらいが秋の真っ盛りになるんじゃないかと個人的には思ってますね。
いや
今度それのうち7月が梅雨とかになって、
そっか、
うん、
じゃあ季節を追う番組をやろうまあそんな感じで、はい、今日紹介するドリンクはこちら、はい、キリンから出ているメッツコーラです。特保のコーラですね。
これ噂の素晴らしいコーラですね。
そうそうそう、あの食事の際に脂肪吸収を抑えるって書いてある。
特保ですよ、
特保ですよ、特保のコーラですよ。
コーラを飲んで、だってさ、もうさ、ジャンクフードのなんか代名詞みたいなコーラを飲みながらダイエットができるなんて
ね、夢のようじゃないか。
画期的ですよね。
はい、まあそんな感じで今日これを飲んでいきましょう。ちょっといただきます。
普通のコーラ、
うん、でも炭酸はそこまで強くないね。
そうだね、コカコーラよりかはやんわりしてるかもしれないね、
うん、ただ苦手な人はこっち試してみたらどうかな。なんかさ、よく炭酸辛いって言ってるじゃん。
あ
ー、うん、
私でもメッツ自体好きだよ結構。
あ、ほ
んと、うん、キリンメッツ、
緑のパッケージだよね。
そうそうそう、サイダーだかジンジャーエールのあいの子みたいなよく分かんない味なんだけど美味しいんだよね。
うん、でもこれ、あの吹き出しにご注意くださいって、あの開けた時のプシュってやった時にフワーって言ってるのにご注意くださいってわざわざ書いてあるってすごいなと思ってい
や、やっぱそういうさ、規制とかもさ、
うん、
考えればわかるのにさ、クレームつける人がいっぱいいるからさ、
いるからかな。
やっぱりさ、クレームをつけられるたんびにどんどん書き足していくから、どんどん注意事項が増えていくよね。
変だねまあ今日はね、これを飲みながら30分お届けいたします。
はい、
はい、ということでオープニングですね。
今日お茶漬けを実は用意した。
おお、美味しそう、食べていい？
いいよ。あのね、別に今回スイーツ紹介するとこじゃなかったんだけど、うん、どうしても食べたくなって、あの蜜ろうを買ってきました。
おお、
蜂蜜のね、蜂の巣のね、あのろうで、蜂が作ったろうの部分、
あの六角形みたいな形がいっぱいバババババってなってる巣みたいな形のやつでしょ。
そうそうそう、巣なんだけど、うん、あのろうだから、
うん、
ろうそくのろうね、食べられるんだけど、これがめちゃくちゃうまいんだよ ね。エカはハチミツマニアだからさ、ハニーハンターだからさ、
まさかの、
うん、
ちょ、ハニーハンター、はあのモンハン上のね、あだ名がね、ハニーハンターだそう、
蜜ろうを買ってきてね、あ、蜜ろうだけだとあれだから、クリームチーズに乗せてみました。おいしい？
やばい、これね、これね、やばい、
マジで
これハチミツやばい、これやばい、
これやばいね、
これやばい、いやこの蜂蜜うまい、ちょっとさ、帰り買ってくるわえ、やっべ、これうま
うま、幸せだね、
幸せだね、
写真撮っとけばよかったね
本当だね、あー美味しい、
いやもう蜂蜜、蜜ろうね、
いや本当美味しいよね、
めちゃくちゃ好きなんだよ、うんうん、蜂の巣だけど別にグロテスクじゃないしね、
うん、
あのミツバチの蜂の子とかミツバチが入ってる蜂蜜もたまに売ってるじゃないですか。
うん、売ってるね。
あれもうまいよ。
あ、美味しいね。
うん、
でも明日スズメバチ入りだけがどうにも消せなくて、ちょっと買えない。
スズメバチさ、食べたことあるけどさ、
美味しいの？かな、
うん、あ、でもね、別に。
だってなんか毒害あるってイメージだからさ、怖いんだよね。
いや、その毒系みたいのはない、感じないけど、
うん、
別に入れなくてもいいかなと。あれはでもあれしょ、なんか見栄え的な問題と、うん、 入れとくなんか駆除したのをちゃんと再利用するために入れるんじゃないの、
うん、あそうなんだ、
多分わかんないけど。今でもさ、蜂蜜のさ、ミツバチの毒を使った化粧品とか、
あ多いね、
あとヘビの毒とかさ、まあなんかそんな毒素使わなくてもよくねみたいな。
それがいいのかな、逆にどうなんだろう。
あのその
使ったことないんだよね、怖くて。
ある、
あるんだ。
ある、ミツバチの毒を。
ああ、
ピリピリするよ。
私あのプロポリス入りの、うん、なんか高温、あのすごい保湿ができる化粧水を買ったで、
うん、
前、
うんうん、
つけたらピリッとして、もうやめたよね、
パッとピリッとするね、ちょっとピリッとするね。
そうそうそう、
あれはでもその毒素がまあ刺激物じゃない、
うん、
あれがあることによって殺菌とか、
うんうん、
抗菌みたいな、そういう風になるから、あのニキビとか追い込んではいいんじゃないかな。
あ、
殺菌してくれそうな気がする。
そう、ニキビの子は殺菌必要だもんね。
うん、アクネ菌を摩擦。
いいな、でも最近さ、すっごいニキビできちゃってさ、顎の周りに。
あ、ちょっと蜂の毒塗ってきね
え。ベルベーって。
ビ
ビビビビって。あ、でもね、ごめん、すごい、その話しながら蜂蜜うめえって思ってたけ
ど。美味しいよね、うん、ちょっとこれ振る舞いたくてさ、頑張ってクリームチーズも買ってきちゃったよ。
じゃあさ、
うん、
今年あの、モッフルって知ってる？
何？
ワッフルじゃなくて、うん、餅をワッフル状にする機械があるんだけど、うん、だから形はもう焼き上げた形はあのワッフルみたいな形なんだけど、餅で作るから真っ白なのよ、
うん、
で外目がカリカリしてて、中が餅のこの粘り気のあるスイーツなんだけど、
うんうん、
それを作るモッフルって機械を買ったのよ、うん、買ったんだけど
あのあれ、あのオープンサンドのあれみたいなやつ、鉄板みたいなやつ、
鉄板のやつ、うん、買ったんだけどさ、そのワッモッフルでワッフルも焼けるとか言って、うん、ちょっとドキドキ買ったんだけど、で粉とかも買ったのちゃんと、
うん、
モッフル
の、モッフル用の粉、
じゃあもそれは餅で作るから、餅とあとワッフルも作りたいなと思って、うん、粉とか買って作ろうと思ったんだけど、うん、上にさこうかけるトッピングが全然思い浮かばなくてやめちゃって。でもなんかモッフルは餅で、餅って米だから、うん、佃煮が、
佃煮、
海苔の佃煮とかで食べるとすごい美味しかったんだけど、
うん、
普通のワッフルってさ、言えなかった、ワッフルって何かける、
ジャム、
ジャムか、
それこそ蜜ろ
うでも、だから今これ買って作ろうと思って、家で、
あーなるほどね、蜂蜜、うん、とジャムと、あと
メープルシロップつける、それやっぱホットケーキだよね。
え、メープルシロップもいいと思うよ。
いいのか、
うん、別に何でもいいでしょ。
いいのか、
まあ、個人的にはジャムが、フルーツが好きだから、ジャムと蜂蜜かな、うん、あとバターたっぷり塗っても美味しそうだよね。あ、
ワッフルさ基本食べないでまま成長しちゃったから、うん、何かけんだろうと思って、
うん、
でもとりあえずモッフルはなんか佃煮がすごいあった。
クレープの分厚いもんだと思えばいいんじゃないの。
あ、
だからクレープに
生クリームとか、
うん、乗せられるものは何でもいいんじゃないかなと。
あ、
まあ、生クあのワッフル自体が分厚くてモフモフしてるからさ、生クリームだとちょっともったりすぎちゃうけどね、うん、
まあそれはまあワッフル置いといて、モッフルが超うまいから、
うまいんだ、
今度うちで食べよう。
うん、振る舞ってよ、
振る舞う、
振る舞ってよ、これのお礼に
振る舞う。そのなんかね、
うん、
モッフル、うん、なんか薄いさ、なんかしゃぶしゃぶ用の餅みたいなあるじゃん。
あ、なんなんなんね、
うん、あれをまず下に引いて、うん、その間にそのきんぴらごぼうとか入れて、また上からその薄餅をやっサンドして、っていう食べ方もねあるらしくて、それもやったんだけど、それもすごい美味しくて、
うん、
なんかね、いろんな、なんか、ご飯っていうか、その新しい主食だなって思っちゃった。デザートだけではなく。
まあ、お餅だからね、元がね。
うんうん。でもさ、なんかその、今までのそのモッフルが食べれるところって、
うん、
なんか原宿のおしゃーな店しかなかったんだけど、ちょっとね、行くのがね。
確かにね。もう原宿行かなくなってるしね。
原宿行かないもんね。
昔ちょい行ったけどね。
いや、もう今、あれ原宿
白塗りでしょ？
白塗りもそうだけど、サンホがひどいんだってよ。
え、サンホ好きだよ。
サンホがひどいっていうか列がひどくて、
うん、
もうすごいなんか今女子小学生、
うん、
JS
っていうん
だ、 JS は、うん、JS が、うん、にすごい鬼やつらしくて、
うん、
すごいあの小学生がいっぱい並んでんだって、
へ
え、入るのにもすごい待つしみたいな。
サンホ石好きよ、私も普通に通販でカタログとか買
って、私今だからサンホ石のほっぺちゃんっていう
あの変なキャラクターでしょ、
あれが欲しくて、
ええ
いや通販しようかなって今悩んでるぐらい欲しくてさ、
あれだってカタログ毎月ぶらい届くよ。
ああ、なんか頼むとでしょ、
うん、うちしばらく頼んでてさ、
うん、
三宝石ってなんかちょっと小学生向けのさ、
うん、
あの
アクセサリー雑貨安いんだよね。あの駄菓子感覚だよね、うん、駄菓子感覚アクセサリーみたいな、
お菓子の代わりにアクセを買うみたいな感じだよね、う
ん、100円以内でアクセサリーを買うみたいなね、うん、そういうお店なんだけど、チェーン展開しててね、通販もやってて、うん、マスコットキャラクターがほっぺちゃんってよくわかんないキャラクター、あれは別にそんなにいらないんだけど
いやほっぺちゃんが鬼厚なんだってよ
らしいよね。だからその期間限定ほっぺちゃんとかほっぺちゃんキーホルダーとかすごいいっぱい毎月出てる。そう
そうそう、ほっぺちゃんが欲しくてさ、いらでなんかそのサンホの限定 の, そのいつもお得意様イベントみたいなのもあるんだって、うん、大きな会場で、うん、そこでそのほっぺちゃん争奪戦みたいなのがあるらしくてちょ参加してと思って
白塗りの
白塗りの
JS たちが白塗りの JS がサンホに
サンホに怖いな、
鬼圧。うわもうなんか何語喋ってるのか分からなくなってきた
でもどうなの、ほんと最近原宿行かないな。
白塗り屋見てみたいね。
あれね。
今噂の。
ちょっとでも怖いよね。
でも山んばの時と反対のことだから、あんまり変わりがないよね。まあうちら山んばでも白塗り世代でもどっちでもないんで、ちょうど間なんだけど。
間、なんだけど、いやでもさ、うん、でもあの子たちが好きなのってさ、ビジュアル系とかでしょ？
うん。
ちょうどだってビジュアル系の服って、あ、でもパミパミ系なのかな？キャリー的な。
キャリー的な子はでも白塗りじゃないじゃない？だから、
ビジュアルチック、それともそれとは別の路線なのかな、
あれなんじゃない
の、白塗り族、
なんだっけ、タケノコ族だっけ、タケノコ族、
タケノコ族そソイヤーの人たち、
うん、昔の何最先端流行りもの、
うん、
ヤマンバとかさ、そういうのいろいろあったじゃない、なんとか系みたいなとかさ、うん、そういうののなんか出だしが、
うん、
タケノコ族って言うんだっけあれ、
うんうん、
あれが原宿発祥らしいから、
うんうん、
多分ヤマンバももともと原宿で生まれたんじゃないの、
あれ渋谷じゃないの、
渋谷なのかな、なんかそういう流行り系
のだって原宿でさ売ってるのってさ、うん、どっちかというとビジュアなんかギャル向きより
美女系だけどね、
美女系だから多分その美女でさ、うん、いるじゃん白塗りバンドみたいなの、
いるいる、
ああいうところから派生なんじゃないかなと私思ったんだけど、
ああそうなのかな、
うん、だってどっちかというとギャルより
ギャルじゃないからね、
はなんだろう、おしゃれ系でさ、ちょっとおしゃれの上級者向けの服とか売ってるじゃん、
うん、
それこそパミパミみたいな、うん、で渋谷はどっちかというとギャルなんだけどみたいなのが多いから、うんうん、そこの住み分けはあるんじゃないかなと思った、発祥の、
あまあね分かるけど、うん、その一番でも昔はそのあれでしょ、流行の最先端の流行り物って言ったら原宿なんでしょ、うん、だから別にそんなにおかしく、新しい美女系ともなんとも違うあれなんじゃないの、独特系なんじゃないの、
ちょそれ調査しに行こうか、
原宿に久しぶりに行っちゃう
行っちゃうみたいな、
昔何万もする服とか買ってたけどね、
ね
美女系のさ、
でも言えない、たまに買ってるなんてそんなこと言えやし、
アイナも買ってます
たまに買う、
今でも靴とか安くなったよね、
安い、昔高かったよね、
なんか13センチぐらい厚底とかをさ6万ぐらいで平気で買ってた気がする、学生だったのにさ、
ねえ、あの時なんでお金あったんだろう、
そうだよね、どっからお金出てきたんだろうなと思って
なんか今こんなにさ、やべえお金ないよないよとか、うん、1万でさ高いよとか言ってんのに、うん、謎、
あの時はすごかったよね、平気で数万する服とか靴とか買ってさ、大して着なくてさ、
なんかあの時さデフレだったの、
いや我々はどっからお金を入手したん
だろうね謎だよね、
うん、
そうみんな結構リッチだった気がするよ、
バブルもう崩壊してたけどな、うん、なんだろうね
あれ、なんだろうあれ、
親からせしめてたのかな
そうでもいまだにたまにね買いに行くな、
うん、あそうもう全然行ってないな、
でもね最近そのロリータ服みたいなところがそのアニメとコラボした服とか出すのよ、
ああもうコスプレとの境目が難しい
ね、そうそう難しくなってて、うん、でいやだ可愛いって言って買いに行ったりとかするな、
へえ、コスプレとファッションの境目ってどこだと思う、
さ手作りしちゃうところじゃない、
どっちが、
あ手作りって言い方変なんだけど、うん、なんだ現実でもさ、なんだいわゆるコスプレのコスプレってさ、なんか鎧甲冑とかさ、うん、ローブとかになっちゃうとコスプレだと思うんだけど、うん、あの怪しげなさ、
うん、
私服みたいなやつあるじゃん怪しい私服って変なんだけど、なんかさもうなんか最近のさ軽音みたいな女の子たちの私服だったら、うん、もう普通のコスプレとは言えないかなと思うんだけど、あの子たちの制服になっちゃうと、うん、もうコスプレかなってなるな、 わかごめん、なんかニュアンス的でごめんね、
う
ん、
難しいね。
だからなんかあもうさ最近のファッションの業界もさ、うん、だんだんアニメっぽい服みたいなの出てこない？
そうなんだよね、うん、普通に着てる服がアニメっぽいよね。
なんかさブーティーが流行った時に、うん、ついに時代が追いついたなって一瞬思った。
あーありそうでなかったしね、うん、普通に思って
たけど、アニメ業界がやっとこう現実世界をこう引き連れてきたんだってちょっと一瞬オタクは思ったね。
なるほどね、うん、難しいな。なんか普通にその辺のギャルとか着てる服でこれアニメっぽいなと思うしさ、
そう
色とかデザインとかね、
うん、
で好きで好き好んでさ結構変なデザインの服とか買ってきて着てるけどさ、
なんだろうどこが境目なんだろう。でもロリータは私服だって言うんだよねみんなね。でも見るからした人から見えたらコスプレじゃないって言われちゃうんだけど、
そうなんだよね。でもロリータロリータでもうなんかその世界ができてるから、
そう私服なんだよあれは。
ロリータ系、
そう
だからなんかあの人たちにとっては浴衣を着てるようなもんなんでしょ、
うん、
浴衣着て歩いて着物着て歩いてても別に変でもなんてないからね。
だからあからさまな服を着ちゃいけないのかもね、あのなんかなんだろう声楽のジャージとか学校の制服っぽいけどそれってみたいな、
がっつりアニメって分かっちゃうとあれだってね、うん、でもね
ちょっと分からない程度にしてるぐらいだったら私服ですって言えるグレーゾーン、
難しいね、
難しいね、
うん、そのうちコスプレも私服として認められる時代が来るかもね。
あ来たらいいね。
よくないよ、逆にだって特別感がないじゃん、もう私は初めから生まれた時からこのキャラですみたいになっちゃうじゃん
いやなんかそれはそれでありかなと思う。でも、うん、でもできれば外では歩いてほしくないなっていうのはあるな、
うん、やっぱある程度ね住み分けがね、
住み分けは必要だね、うん。
クロテッドカフェお題でトーク、
イエーイ。
このコーナーはトーク力がまだまだ修行中の私たちがもっとトークも磨いてトーク美人になろうということで、コーナー時間を目いっぱい使ってテーマに沿ったトークをしていくコーナーです。お題はクロテッドカフェのホームページで募集しておりますので、こんなテーマについて喋ってほしいというご希望等ございましたらサイトのメールフォームからぜひご要望ください。はい、そんな感じで、
はい、
今回のトークテーマはですね、そろそろね夏休みの計画を立てなきゃ
ね、
ねね、ねということで、はい、2人が行きたい国についてトークしたいと思います
ね。
はいね、はい、コーナー時間が終了が来ると
なんだ
コーナー終了時間が来ると終了ホイッスルが鳴ってトークが強制終了となります。それでは時間いっぱいまでスタート。
行きたい国ね、
うん、
なるほどね、
アップね。そうそう、そろそろさ、うん、もし行くんだったら今から予約を取らないともうそろそろじゃない、
うんうんうん、
だからちょうど今日こう自分たちが行きたいところとか言って、
うん、
あそんなところもあるんだみたいな感じでね、トークなんか聞いてる人とかにもと思って、
うんうん、昨日考えたんだよね、うん、あのさ、いや結構行きたい国って幅広くたくさんあるんだよ、浅く広くたくさんあるんだよね。行きたい国はどこって言ったらめっちゃいっぱいあるんだけど、うん、特にこれすげえ超絶対行きたいってないんだよね、
うんうん、
で昨日ねちょっと考えてた中で、うん、珍しいかなと思ったのはマルタ共和国に行きたいんだよね。マルタ
共和国、なんか知らないけどマルタ共和国ってさ、なんか因縁っていうかさ、なんかそういう因縁じゃないゆかり、
ゆかり、うん、
なんか気づくとみんなマルタに行きたいっていうのを、
うん、
よく聞くことが多くて、なんだこれって思うんだけど、うん、そんなにやっぱりいいところだもん。
行ったことないからね。
あ、行ったことないね。
あの地中海の真ん中にあるんだよ島がさ。
あそこ独立国だよね確かね、
うん、イタリアのちょい下、
うん、
に地中海の真ん中にその島があるんだけど、
うん、
あのね観光名所みたいなの調べて写真とか見た感じだと、うん、そこまで華やかではないんだよ、うんうん、パッとしたものは何もないんだけど、やっぱ地中海の真ん中だから食べ物も美味しそうだし、
うん、
気候も良さそうだし、あとねあのイタリアとかあっちの方にありながら、うん、地中海っていう立地条件にありながら街並みがめっちゃエキゾチックなの、
うん、
建物とかもなんか茶褐色っていうか雰囲気が茶褐色のレトロな感じで、うん、すごいねあのエキゾチックってなんだろうね、本当なんか中東みたいな、
うんうん、
面白い雰囲気だよ。
へ
ー、ヨーロッパとなんかその中東の愛の子みたいな雰囲気が、
うん、
ちょっと気になるなと思って。
うちのハート君が留学してたな。
おー、留学、
留学
なんか感想聞かなかったの？よかったとか言
うの？いやでも全然合ってないハート子で、
あ
ー父親とそれがこう知ってて、
うん、
なんかうちの娘がなんか留学したんだよつって、なんかあそこの娘は留学したらしいぞみたいな話を見て、へえみたいな、そんな感じ。
超他人事ちゃん。
そうそうそうそうそう。
そうね、あとね、だからそれはあの珍しいから行きたいなって思って、うん、見てみたいなって思ってるとこで、あともうどうしても人生の間に1回はちゃんと行って、
うん、
あのめちゃくちゃ堪能したいなと思ってるのはスペインね。
なんで？
あのね、私建築物結構好きで、
うんうん、
あのあれだよ、サクラダファミリアとか、
あ、はいはいはい、
ガウディが好きなの、
うんうん、
建築家の人ね、サクラダファミリアとかをデザインした人、うん、で、あとあのアルハンブラ宮殿、
あ、
絶対見たい。あのさ、ギター好きだから、
うんうん、
ギターのソロでやる名曲で、
うん、
あのアルハンブラの思い出っていうのがある、
うんうん、
すごい有名な曲なんだけど、ギター1本で1人が弾くのに音が30、40でも聞こえるっていう、それが弾ければあのギターを弾く人として腕がいいみたいな、超いい曲なんだけど、めっちゃ哀愁漂ってて、でそれの曲がめちゃくちゃ好きで、それの舞台になったアルハンブラ宮殿絶対もう
行きたいみたいな、
もう絶対隅から隅まで堪能したいと思ってて、私結構あと派手好きだからさ、情熱的で派手な方がいいね。あのブラジルとか、あとアメリカとか、
うん、
あれなんだっけ、ロサンゼルスじゃなくて
ラスベガス、
ラスベガス、
うん、
もう見たいし、
うん、
マカオとか、
うんうん、楽しそうだよね、そういうところもね。
あ、激しいところがいいな、行ってなんかすごい激しいところにもみくちゃになって帰ってきたいかな。
お、
うん、
いいねいいね、
うん、
私ね、トルコに行きたくて。
トルコね、
ずっとトルコ行きたいって親と言ってるぐらいトルコに行きたくて、
うん、
なんだろう、あのやっぱりアラビアっぽい国がどうしても気になってしょうがないの、う
ん、好きだよね、なんかアラビアンにハマってますよね。
ハマってるね。言ったっけ昔、
何
なんか美術の先生に、うん、なんか月森さん、あなたインド人でしょって言
われて知らない知らない聞いてない
知らない
聞いてない聞いてない、
なんか高3の時の美術の先生に、うんうん、あさ、月森さんさ、インドでしょって言われて、
何がだよ
えっつって、インド人とのハーフでしょって言われて、いや違いますよっつって、だってどう見ても顔がインド顔よって言われて
それはでも彫りが深くて美人なんじゃないの。
いや、まあ、まあそれは置いといてもしても、でもそこからなんかだんだん結構そのエキゾチックアラビアの方とかどんな国なんだろうと思って、
うんうんうんうん、
で調べたのよ結構、どこがなんかいわゆるその昔から星とかのマークとかがさ多いよ、うんうん、いわゆるアラビア、
うんうん、
国はどこなんだろうって調べたら、トルコが近いんじゃないかっていう結論に至って、うん、トルコに行きたいなと思って。でさ、なんかトルコって日本びいきの国だから、
うん、
そうそうそう、だから行ってもなんかそんな怖そうじゃないなって勝手なイメージもあるんだけど、うん、それでね行ってみたいなっていうのがあって。
でもトルコってさ、
うん、
その緯度がさ、
うん、
緯度ってあのラインね、地球の横のラインが日本と同じくらいだから気候が同じくらいなんだよね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、だから多分めっちゃ過ごしやすいと思うよ。
お
トルコは私も気になるな。
あとね、トルコのお菓子なんだけど、ピシュマニエっていうお菓子があるんだけど、それも食べたくて、
うんうんうん、
なんか日本でいう綿あめ、みたいなやつで
食べたい。
美味しそうだよね、うん、なんか食感は絹のようで、
うん、
なんか甘いっていうお菓子なんだけど、それがどうしても食べたくて、
うん、
じゃそれも食べに行きたいなっていう感じで。
わたあめいいね。
わたあめいいよね。
うん、
わたあめ。で、トルコに行きたいなっていうのがあるな。あとは、うん、トルコ以外だったら、やっぱりイタリアに行きたい。
その流れでマルタ行こう。
一緒に行っちゃう？イタリア行きたいのも、今、声楽やってたりとかしてて、
うんうん、
イタリア歌曲、イタリア語の曲とかすごい歌ってるから、
うん、
実際にあとはその、オペラ座行ってオペラ聞いてみたいなっていうのがね、うん、本場のイタリア語でと思って。
オペラね、
オペラ。でもなんかイタリアってご飯美味しくないって聞くから。
え、そんなことないでしょ、割と日本人向けなんでしょ味が。
あ、そうなの。なんか前聞
いた、場所によるんじゃない。
場所なのかな。
ちゃんと地中海に面してる方が美味しいとかさ。
そうだからちょっとそれの部分はまあしょうがないかなって手をつぶってても、
うん、
そう芸術に触れに行きたいなっていうのはあるな。
芸術ね、
うん、
芸術、まあイタリア行きたいね。あのあとあれね、パリとかフランスとかそういうとこ行きたいね。
やっぱりヨーロッパだよね。そう考え、美術系っていうとどうしてもヨーロッパのイメージになっちゃう私は。
私ね、やっぱり美意識が違うじゃない国によって、うん、でヨーロッパの人たちのすごいと思うのは、
うん、
自分だけが美しければいいと思ってないんだよ
みんな。
そうだ、自分の家だけが独特であればいいと思ってなくて、
うん、
ちゃんとこの街全部で一個の作品なんだからっていう発想じゃん。
あれすごいよね。
だからあれは本当に素晴らしいよ。
そどの家もさ赤いレンガでさ、ね、とかいう、あれはいいと思う。
みんながある程度やっぱ自重するわけじゃん、自分のわがまま、うん、でそのでも自分の思った通りにできなかったけど、後々見たら街全体が超綺麗っていうのが、う
ん、いいよね。
いいよね。やっぱ国民性だなと思うんだよね。本
当に街自体が世界遺産っていうさ、そんな感じで。そうそう
そ
う。
日本なんかもうさ、我先にとなんかいい建物を作ろうとしてさ、そう
ごちゃごちゃごちゃごちゃしてるからね。そう、
電子柱いっぱい立ってるしさ、汚ねえよな。
空から見よう、汚いっていうさ。
汚いよね、本当に。
本当にね。
街単位で開発してほしいんだよね、私は。
それは必要だよね。
うん、みんなわがままをやないでさ、うん、梅津和夫もわがままをやないでさ、
ボーラーの家はねちょっとねってね。
でも逆に梅津和夫っていう素晴らしい人がいるんだから、うん、街全体がそれに合わせて、それに合わせた街を作ればいいじゃないの。
逆に
赤と白のボーダーの街みたいになったら、うん、もう観光名所じゃん。それで起こせるね、うん、紅白饅頭とかバカ売れるよね。そういうある意味も譲り合いだしさ、うん、美しいよね。私建築物結構好きだから、うん。
さ、そうよくさ、乙女芸とかにさ、すごいなんかこれ絶対ヨーロッパの街並みだろうって言うんだけど、うん、日本だっていう設定が多いのよ。
あ、なんか夢見てんな。
夢見てるけど、でもそういう街欲しいなと思う。
まあね、
切実に
欲しいよね、うん、あでもゲームだったら、あえてこの日本のガチャガチャした感じを完全に再現した方が、うん、うわ凝ってるって思う。なんかこれ情緒があるなと思っちゃう。
なんかそれさ、なんかかまいたちのヨーロッパ感。
なんかちょっと昭和のちゃんとさ、電信柱とか立ってて、なんかさ汚い感じのさ、あ日本だなって思う。ゲームだったらちゃんと再現してほしいなって思っちゃう。そっちの方がちょろちょろあると思う。
そうだよ、逆にその、うん、ゲームの世界の街を輸入してほしいの、日本に。
あ、 RPG の街みたいです
よ。そう、欲しくて、
うん、RPG の街なんかもう綺麗すぎるよね。
ね、
う
ん、なんかあんなおしゃんな街に住みたいもん。
本当だよね。だいぶそれぞれ個性のある街がさいっぱいあったらさ、
そう
絶対楽しいよね。
いやでも本当だからさ、うん、結構都心ってさいいようで悪いなと思う。ごちゃごちゃごちゃごちゃしてて、
まあね、でやっぱりそこで生まれ育っちゃったからさ、
そう
やっぱりなんかなかったらないで、久しぶりに郷愁があるよね。
あ、そうね。
だから出かけるならっていうね、うん、あとまあロシアとかみたいかな。
あ、好きだもんねロシアね。
好き好き好き、ロシア好き。寒そうだから行きたくないんだけどさ。寒そうっていうのを差し引くと、あ、スペインと思っちゃうけど、
うん、寒くてもいいんだったらっていう。
そうそうそうそう、
私そう思ってみたらニュージーランドに行きたいな。
ニュージーランドはすごいよ。だっけ、あの変わった生物いっぱいいて、
うん、なんかこうのんびりしたい。
あ、逆に厳しいんじゃないかな。
無理かな。
あのあれだよ、その自然保護みたいな観点が強すぎて、
うん、
立ち入れない空気とかいっぱいありそうじゃない。
あるのか、
うん、ニュージーランドとかオーストラリアとかあっちの方はさ、あの自然が北半球と違うからさ、自然保護とかすごいうるさいんだよね、動物愛護とかさ。
ああ、そうね、うん、なんだっけ、コアラが絶滅動物してなったんだよ。
やべえ、マジで。
確かなったはず。
コアラいなくなったらオーストラリアダメでしょ。
怖いよなと思った。
ちょっともっと増やせよコアラを。
コアラでもコアラってどうなんだろう、ストレス溜まりやすい動物だっていうからね。
うん、
だから州によってはコアラタッチできないかったりするんだって。
あんなでもなんかさ、やっぱタッチとかは良くないよね。ね見せ物にするもんじゃないからさ。
はい、まあ、そんな感じで
私の、
はい、以上お題でトークのコーナーでした。
クロテッドカフェレーティングです。
はい、おはよう。
まあね、いいね、いろんなとこ行きたいね。
行きたいね、
うん。
あ、でも国内も行きたいけどね。まあその話も応用したいな、国内国とか。
そうですね、ぜひいろんな国に
行ってみて、
はい、
くださいね。
読んでいいですか。
どうぞ。
このラジオはポッドキャストニコニコ動画で毎月1日15日に配信しています。クロテッドカフェで検索していただくと、クロテッドカフェのホームページがご覧になれます。ポッドキャストのダウンロードや番組配信レポートの閲覧はクロテッドカフェのホームページからどうぞ。
はい、そしてクロテッドカフェではあなたのおすすめドリンクやスイーツ、そして月森とエカにこんなゲームで対戦してほしい、こんなテーマでトークしてほしいというコーナーに関してのメールを募集しております。こんなゲームで対戦してほしいっていうか、こんなクイズをしてほしいのテーマですね。
何その盗聴。
まあいいや。こちらもですね、ホームページのメールフォームからご応募お待ちしております。
ではクロテッドカフェ、次回は6月15日にお会いしましょう。
またのご来店お待ちしております。
バイバーイ。